私ね、このラジオでね、よく言っておりますけどもね、まあ仕事についてお話ししたりする時もありますよ。その時ね、いつも言う言葉、仕事が遅いっていうね、いう話をよくします。まあみんながね、まあ30分でできる仕事を、まあ1時間だ、1時間半でやるわけですよ。だいたい、まあ逆赤い彗星のシャア的なね、まあ、3倍遅いみたいなところあるんですけどもね。いや、今日はね、今日も仕事ね、してきたわけですよ。で、仕事終わって帰ってきてね、こうやってラジオやってるわけなんですけども、今日の仕事はね、いや、本当に遅くて。あ、こんなに遅いのかっていうぐらい遅くて、ちょっと自分でもね、震えたんだけどさ、もう根本だと思ったわ。何が、遅いのか。字を書くのが遅い。もうここなんだよねと思って。ここにたどり着いたわ。究極だわと思って。皆さんどうですか？字書くの早いですか？遅いですか？いや、字書くの俺遅いんだよね。本当に。今日さ、結構書類書くことが多くて。って書いてたんだけど、いや、みんな10分で書き終わるような書類だと思うんだよね、それ。でも、俺が書くとさ、やっぱ30分、40分かかるんだよね。で、それにプラスして確認作業だったりとかさ、いろいろあるじゃない。だからさ、時間かかってかかってしょうがなくて。結果なんか、よくわかんねえ書類。2時間ぐらいかけて書いてたもんね。何やってんだろうと思って。わけわかんねえしとかさ、思って。だからさ、そもそも字書くのが遅かったんだなと思って。だから、前にもね、ちょっと言って、あんまり同意を得られなかった話がありましたけど、パズドラ、ね。パズドラの、パズルが、遅えやつは、仕事が遅えっていうね。話をしたことがあると思うんだけど、俺はこれは合ってると思ってんのね。多分仕事が早いやつはパズル早いんだよ。で、仕事が遅いやつはパズル遅いんだよ。これは本当に、だからなんかね、パズドラのパズルって何秒でね消さないといけないとかっていうのは決まったりするんだけど、絶対ね、俺そのタイムのうちにね、ドロップを、綺麗にできないのよ。ただ4秒縛りとかのさ、パーティーとかで行ったら、絶対もう、最後までちゃんと組めないの、パズルが。でも早い人は、ちゃんと4秒で組むんだよね。で、4秒で組める人っていうのは、仕事も4秒でできんのよ。まあ、4秒で仕事できたら大変だけど、ね、そんな超人はね、もう引く手あまただと思うけどもさ。でもそのぐらいの話よ、結局。なので、仕事ができる人、まあ、仕事が早い人はパズルも早いって話になるんだけど、実際、どうですか？パズドラやってる皆さん。自分はパズル早いと思いますか？遅いと思いますか？それによって、多分仕事も、ああ、俺は、遅い方だなーとか、早い方だなーとか。で、パズルと比較してみたらどうですか？一緒じゃないですか？まあ、これパズドラやってない人はね、よくわかんないかもしれないけどもね。まあ、多分、このラジオ聞いてる人はみんなパズドラやってるでしょうというね、ことで、ね、一番わかりやすい表現かなと私思ってるわけなんですけども。で、ね、話ちょっと戻るんだけど。じゃ字を書くのが遅いと。ね、これも、一緒ですよ。だからパズルのスピードと一緒で、字を書くスピード。これが仕事の早い遅いっていうのを判断するにも一つあるんじゃないかなと思うわけですよ。で、今日判明したのは、俺は字を書くのが激烈遅いっていうことが分かって。遅いからって、字がなんかすごい丁寧に書いて綺麗ってわけじゃなくて。ただ単に遅いだけなんだよね。だからさ、学生の頃思い出してよ。まあ学生の人もいるかもしれないけどもさ、まあ 大体ね、今聞いてる人なんて中年のおじさんでしょ。まあ女性はね、ほぼ聞いてませんから。そうすると俺と同年代のさ、まあアラフォーのおじさんしかいないわけだと思うんだけどさ、いや学生の頃も覚えてないかもしれないけどもさ、おじさんたちだからどうせ。でも、ねえ、ちょっと記憶をさ、なんか思い返してみるとよ。どうですか？じゃあ、毎日黒板、ね、ノートに写してたと思うんだけど、写せてた？写せてたって表現もあれだけど。俺は、なんか、あんま得意じゃなかったなぁと思う。黒板の書いてあることをノートに書くので必死だったみたいな。しかも、もう先生書いてその後消すのが早いからと思って、もう必死で書いてたけど、結局書ききれないで終わる時もあるし、みたいな。遅いんだよ、字書くのがやっぱり。っていうのは、やっぱし、ちっちゃい頃からあったから、だからそもそももうその時点で、あ、こいつは仕事が遅えぞっていうのは、幼少期からもう分かってたことなんだよね。もうこれは、だって、いるんだよ、やっぱり。字書くのが遅くて、黒板取りきれねえやつっていうのがさ、クラスに何人かいるんだよ、多分。で、俺は本当にもう、遅えから、だから最後の方とか、なんか、小学校の頃とか中学校の頃って、ノートに書かないといけないっていうのがあったからさ、書いてたけど、高校ぐらいからは、もう教科書に書いてたもんね。その方が効率的だよね。って思って。したら別にさ、ノート取る必要もない。ノート取るっていうかさ、その、ね、ノート必死になって取ってみたいにしなくてもさ、いいかなって。いうところになったけど、まあ、結局ね、それで、頭が、良くなったかと、学業の成績が良くなったかというと別にそういうわけではないからさ、何が正しいのかもちょっとよくわかんないんだけどもね。とか。あと、皇室の時間というかさ、あったでしょ？字書くやつね。あれどうよ？あれみんな早く終わった？俺あれダメなんだよね。皇室の時間はさ、ほんと遅いんだよね。やっぱりクラスの中で皇室の時間は、ほんと後ろから数える感じよね。終わるタイミングが。おっせーの。なんだろうね。物事何をやるにもおせーの。って思うわ。だからさ、文字書くのがダメなんだよね、そもそも。遅えのよ。でもこの文字書くっていうことは、もう人生すべてに紐づいてるわけじゃない？だってね、何かを学ぶにしても書くわけだし、仕事するにも書くわけだし、今ね、どんどんどんどんパソコンの時代になっているじゃあいるけどもさ、でも文字書くんだよ結局。だからいやほんとね、どうにかしなくちゃって思うんだけど、これどうしたらいいの。速記とかでさ早く書けますようになってもさ、速記やってる人しかさ文字読めないじゃない。だから人様に出すね書類をそんな汚くも書けないしさ、だからある程度丁寧に、で、そして間違えちゃいけないっていうさ、考えのもと、字を書いてると。まあ、どんどんどんどん遅くなっていくんだよなぁと思って。だから、もう、この辺ですよ、本当に。まあ、字書くのが早いか遅いか。まあ、それで、ほんと仕事のスピードって、わかると思う。だから、ちょっと皆さんもね、昔を思い返したりとか、今をね、ちょっと振り返ってみてさ、どうですか？今現在で文字書くスピード、早い遅い？例えばさ、携帯電話をさ、契約しに行くときとかあんじゃない？ 2 年に1回とかさ、4年に1回とかさ、携帯電話ね、契約するときあるでしょ？ その時に契約書書いたりするじゃない、結構な量ね、文字書いたりすると思うんだけどさ、あれどう、結構時間かかんない、いやそんなことないよっていう人は早いんでしょ、でもなんか遅いなとか字書くの苦痛だなとか思ってる人いるかもしれないよね、そんな人は仕事のスピードちょっと遅めじゃないかしらっていう話なのよね。だからそんなわけでさ、ちょっと仕事つれえなと思って、もう今日はもう仕事つれえなって話をちょいちょいね入れていきますけどもね、まず仕事つらい第一弾としてはね、文字を書くスピードが遅くてつらいっていう、まあ、そんなところから今日始まりますけどもね。やだね、そんなラジオね。もう、最初から、でも、共感を求めたいんだよね、やっぱりね。みんな、どうだいっつって。で、仕事遅い兆しないかいっていうね。そうでもねえのかな。みんなこのラジオ聞いてる人は、仕事が早い人が多いのかな。ね、ちょっと、私には、ね、よくわかりませんけどもね。まあ、そんな、ね。だから喋ってんだよ。文字書くの遅いし、ねえ。まあなんか、電話しながらメモとかも取れねえし、ねえ、電話しながらタイピングとかもできねえし。だから、俺はもうメモ帳を見ながら、ね、メモ帳という名のネタ帳を見ながらさ、喋るだけなわけだよ。それだったらなんとかできるみたいな。でも、本当に、なんかね、一言二言書いてあるさ、ネタ帳を見てさ、もうそこを多分凝視してるだけなんだよね。他のことできないんだよ。喋ってたら他のことできねえから。だから喋るだけっていうね、ことは一応できますんで、そんな不器用な人間でございますけどもね。まあ、ちょっと今日もやっていきたいと思いますんで、よかったらね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジめまして、童貞ネットアットネットラジね、パーソナリティのパル大東です、こんばんは。というわけでね、まあ、同時に何かを一緒にやることができないんだよ。だから黒板とか写すのもできないんだよ。先生が話してるから、先生の話を聞きながら文字書けないんだよ。だから電話をしながら文字が書けないんだよ。だから一緒だったんだよね、分かりきったこと。だから小学校の頃から適性って分かるよね。あ、こういうのがダメだったら仕事としてはこういう仕事ができないよねとか苦手だよねとかって、小学校3年生ぐらいの時点でもう分かりきってることじゃない、それさ。ねえ、先生の話を聞きながら黒板取るのが苦手だと、で黒板ばっかり必死になって取ってますみたいな、でも遅えみたいな、処理能力が遅えなこいつみたいな、じゃあ仕事としてはつって、分かりきってたね。ちっちゃい頃を振り返ると、意外とその今やるべき仕事とか、なんか選んじゃいけない仕事とか見えてくるかもしれんね。もしかしたらそういうのはヒントで、子供の頃の行動はね、あるのかもしれない。ね、三つ子の魂100までと。いうわけでね。もう、一生こんなんですよ。どうせ。まあなのでね、まあ何かしら、得意なことをね、見つけて、もう苦手なことはさようなら、得意なこと、こんにちは。だ、得意なことだけを伸ばしていくと。ただ、得意なことって、何かねってね、思いますけどもね。実際何が得意なんだろうなって、 で、それをなんか探して一生過ぎていくみたいな感じがするよね。一番良くないやつだよね。早くさ、得意なものっていうのを見つけてさ、それを伸ばしていくっていうのは人生じゃん、本当はね。でも結局、あれも苦手だな、これも苦手だな、って。ね、どれやってもうまくいかないな、って。努力してんだけどな、って。で、努力とかそういう問題じゃなくて、根本的にできねえことって、やっぱりあるわけでさ。だからこれは、ちょっと努力しても、どうにもならんやつだな、っていうのばっかりでさ、世の中。だからね、だって、ねえ、その、もう小学生とかに戻って考えたとしてもそれなんだからさ。結局そういう根本なんだよね、と思って。なんで、やっぱり得意なこと、やっぱ見つけてね、それを伸ばしていきたいし、それがなんか人生というか、幸福を感じる人生なんじゃないかなとは思うんだけどね。なかなか。ね、見つけることは難しいね、ところなのかなと思いますけどもね。まあ、青い鳥を探してるようなもんですからね。まあ、そんなわけで、私もね、青い鳥症候群、ね、という感じで頑張っていきたいと思いますんでね。まあ、今日もこっから2時間ぐらいやっていきたいと思うんですけども。いやーでもね、ラジオも2時間、ね、毎週やってますけども、今日もね、前説、長くやっちゃって。毎節が1時間15分ぐらいやっちゃってさ。まあよかったらね、YouTube の方に、ライブ配信版っていうのがね、動画上がってますから。これでね、毎節の方は1時間15分分ぐらいね、最初のところ聞けると思いますからね。まあよかったら聞いていただきたいなと思ってますけどもね。だそんなんだからさ、もう1時間15分喋った後、ね、このラジオ始まるっていうことでさ。なんでいつもね、22時から、まあ、始めますって言ってるんだけど、今日23時15分からね、始まってますからね、毎節長かったから。だからここから2時間なので、リアルタイム組の方はね、25時15分ぐらいまでね、お付き合いいただきたいなというところなんですけどもね、いやー、25時15分って。ね、いわゆる1時15分ですけども。いやもう寝なくちゃいけない時間ですよ、本当に。今さ、その、職場のね、その、開始の時間がさ、早くなったのよ。これまでは10時だったんだけど、9時に変わったわけね。で、9時に変わると何が変わるかっていうと、俺の起きる時間が変わるわけじゃない？で、何時が何時になるのかって話なんだけど、もともと目覚ましかけていたのが、7時15分から目覚ましかけていたわけなんだけど、それがさ、1時間早くなるわけだからさ、今目覚まし、6時15分から鳴ってんだよね。だからさ、6時15分から鳴るってことはさ、6時間寝ると考えたらよ、今、その24時ぐらいには寝ないと6時間寝られないんだよね。で、やっぱり健康的なね、体をって思うとさ、やっぱり6時間欲しいじゃない？だからさ、毎日でもね、24時寝られるかっていうとさ、寝られないんだけどさ。でも寝なくちゃななんて思いつつさ、で、家帰ってきて、ちょっとベッドにね、横になりながらアニメ見てると。まあ寝落ちして。結果、6時間ぐらい寝れてんだよね。意外とね、寝落ちすることによって、早めに寝られんだよね。24時前とかに寝ちゃってるからさ、下手すると。23時半ぐらいには、もう、気を失ってるわけだからね。で、朝ね、その6時15分ぐらいの目覚ましで目を一回覚まし、6時30分の目覚ましで目を覚まし、6時45分の目覚ましで目を覚まし、7時の目覚ましで目を覚ましの7時15分の目覚ましで起きる。で、風呂入るみたいな。 で、家は、まあ、8時10分ぐらいかな。8時10分、8時15分ぐらいに家出て。で、なんとか間に合うみたいな感じの最近でございますんで。まあ、週に2回ぐらいですか。最近夜ちゃんと寝るのは、電気消して。あとの5回。まあ5回6回はね、やっぱり電気つけっぱなし、メガネかけっぱ、ね、テレビつけっぱ。それで、寝ておりますから。まあ健康なのかどうなのかね、ちょっとわかりませんけどもね。まあ逆にでも最近思うのよ。寝落ちした方が、普通に寝るよりも、長く寝てるから、意外となんか、元気なんじゃねえかと思って。まあそんなことをね、最近ちょっと思うぐらい寝落ち率がね、多い。なぜそんなに寝落ち率が多いのかというと、やはり日々ね、仕事で消耗しちゃってるってところなんだけどさ。まあそんなね、そんな大変な仕事してんのって言うと、そんなわけもないんだけどさ。まあまあ、私のね、能力が低いだけでございますんでね。それで、なんか追い詰められちゃってるね、感じがありますけどもね。今週はね、いろいろと新しいことをね、やりまして。その仕事でね。そんな話もちょっとしていきたいと思うんですけども。まあよかったらね、まあそんなお話してる合間に、ね、仕事の話だばっかりじゃね、あんまり面白くもないですし、ちょっと息がね、詰まっちゃいますから。なんか愉快な話でもね、皆さんあったら、ぜひちょっとお便りいただけると嬉しいなというところで、お便りの宛先をお伝えしたいと思います。お便りの宛先はね、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、リアルタイムで読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、どしどしメールね、お待ちしております。まあそんなわけでね、まあお仕事の話なんですけど、今週はですね、私ね、まあ宅建士っていう資格を持ってるわけですよ。宅地建物取引士っていう国家資格。で、まあこれを使ってね、まあ仕事を今してるわけなんですけど、宅地建物取引士、ね、通称宅建士。まあ、何をする人なのっていうと、まあ不動産業界でね、働くわけなんだけど、例えば、お部屋を借ります、という人がいますよね。で、そしたら、お部屋借りるときって、不動産会社だとさ、契約するじゃない。で、契約するときに、重要事項説明書っていうのが、まあ、渡されるんだけどさ。今だと何なのかな？普通の、賃貸契約書っていうのと、重要事項説明書っていうのと、あとは紛争防止条例とか東京だとあるんだけど。まあ、この辺が、いわゆる3点セットみたいに言われるらしいんだけどさ。で、その中の、重要事項説明書っていうものに関しては、これ、宅建士の資格を持っている人じゃないと、お客さんに説明ができないのね。なので、私は、まあ、宅建士という資格をね、活かして働くとなると、ここのね、重要事項説明書、まあ、いわゆる重説って呼ばれるんだけども、重説を読むおじさんと。いうところなんだよね。でもこれまではまだ、重要事項説明をねしたことなかったの、人に対してね。なんだけどこの前さ、ようやく手元にね、宅地建物取引士証っていうのがね手元に来たので、だからもうね、重要事項説明できるよーってなったので、今週ですね、初めて重要事項説明をね、お客さんに対してしました。震えた。結構震えるよね。 まあ、やったことあるよって人はね、結構少ないかなと思うんだけどさ、宅建士の資格持ってて、さらにさ、不動産業界で働いてないとね、できない話だからさ、そんなにね、そんな多いわけじゃないと思うんだけどさ、俺も充実やったことあるよとかね、そんなのちょっとレアすぎるなと思うんだけど、まあそんなんでさ、やってさ、で、まあ、一発目だからね、結構グダグダになりつつもね、まあいろんな説明してね、私、宅建士のパル内藤と申しますみたいな。じゃあここからね、ちょっといろいろご説明していきますので、まあ重要なね、お話なのでね、ご理解いただけたらと思います。それではお話ししていきますけども、つって。ね、パル内藤のつって。童貞ネット、アットネットらしいつってね。で、じゃあ始まりましたけども、つってね。じゃあ重要事項説明で、つって。やるんだけどさー。いやー。なんか、喋ることがすごい多くて。本当にもう、なんだろうね。でっかい書類をさ、全部読み上げるぐらいの勢いなんだよ。でも重要な事項の説明だからさ、そんなにはしょれなかったりもするし、だからなんか今後ねやっていく中で、あ、ここははしょれるな、ここは逆にはしょらないで、ちょっと入念にお話ししていった方がいいのかなとか、まあ、そういうの分かってくるのかなと思うんだけど、で明日私朝一で重要事項説明をね、する仕事が入っておりまして。だからそれが本当の朝一なんだよ。もう、10時とかじゃないんで、10時前なんだよね。とかにそれが入っているので、今日だから本当は早くね、もう、寝ようかなと思っていたわけですよ。だからそれこそね、ラジオ終わるのが、最短でね、22時から始まりますから、24時で終わって、すぐに風呂入って、で寝ると。まあそれで、まあ、1時ぐらいには寝れるじゃない？したらいいかななんて思ったんだけど、まあ気づけば、ね、ラジオ終わる時間が、そもそも1時15分になりそうだと。そっからすぐ風呂入って寝れば2時。2時寝れれば、大丈夫か、セーフかな。明日の充実には響かないかもしれないですけどもね。だからそんなんで明日第2回目のね、重要事項説明を私しますからね。まあここからはもう回数を数えるもんでもないぐらいね、もう何十何百とこれから重要事項説明をしていくんだろうなとは思うんだけどさ、いやーなかなかね、まあそういう仕事だからね、言ってもね、その重要事項説明をしないとね、その不動産の契約っていうのは進めらんないからさ、だからまあまあライセンスで仕事をするというね、言い方をかっこよく言えばですけどもね、まあそんな仕事にね、まあつけたってことはね、まあ良かったのかなと思いつつも、なんかお客さんにね、なんか長々と説明してるのもなんかなと思って、もうちょっとうまくねまとめて喋れたらなぁなんて思ったりはせんだけどもね、まあそんなのが今週ありましてね、初めての充実、そして今日はですね、まあ私事務員なんですけどもね、営業ではないんですけども、あのお客さんとねお部屋の中をちょっと見たりとかっていうのも今日やってきました。いわゆる内見ってやつかな、内覧っていう表現もあったりするけど、内見っていうね表現もあったりとかしますけどもね、まあ内見ちょっと行ってきましてね、なんか不動産会社からね、不動産の管理会社からそのお部屋の鍵を借りたりとかしてね、で、お客さんと一緒にお部屋入ってってお部屋を紹介すると、どうですかみたいな、どうですかもうクソもねえんだがみたいなね、俺もよくわかんねえんだけどと思いながらも、ね、どうですかとか言って、でなんか気になる点ありますかとか言って聞いてさ、 で、それをね、深く突っ込まれてもわけわかんないんだけどさ。あ、じゃあ後で確認しておきますね、つってね。とか。そんなんでさ、今日は内見、ね、行ったりとか、明日は充設、ね、やったりとか。まあ、そんなんがね、続いておりますけどもね。で、こないだ、おととい、その前ぐらいかな、とかは、ね、私、事務員だけどもね、一応接客もしまして、たまたま営業のね、人たちが、もう忙しくてさ、手が空いてなくて。で、そんな時お客さん来ちゃったから、そのお客さんについては俺が対応するというね、感じで、俺が、この物件どうですかとかね、どういう条件でね、探してますかなんてのをね、聞きながら、じゃあこういう物件ありますけどどうですかみたいな、いう話を少ししたりとかね、しました。だそんなね、本当不動産業に、ね、もう、なんでしょうね。もうやってますよ。なんだかんだ毎日。あとは、新築物件とかね、写真撮り行ったりとか。まあ、これはね、ちょっと他のね、スタッフの人と一緒に行ったりとかしてさ、ちょっと手分けしてやったりとかしたんだけどもさ。まあ、写真撮るのも遅いんだわ。本当に何すんのも遅いなとか思いながらもさ、ちょっとね、後半は少しずつスピード上げてね、写真撮ったりとかして。あ、そんな感じですよ。本当に不動産屋さんっぽいことしてるね。充設、内見、写真、接客。ね。とかやってます。まあそんなね、ところで、不動産もね、まあ気がつけば、そろそろ3ヶ月経とうとしてますからね。もう慣れてもいいんじゃないと思うんだけど。全然慣れないね。ダメだわ。もう遅いし、仕事遅いしと思って。とかね、いろいろありますけどもね。まあそんなね、中ですよ。先週お話ししましたよ。転職を少し考えてますと。不動産もね、まだ始めたばかりですよ。3ヶ月まだ経ってない中。転職考えてますと。友人の紹介でね、ちょっと、仕事をね、まあ、紹介してもらい、まあカジュアルなね、面談をしてもらいましたと。で、今週、面接がありますと。いうね、お話をしたんですけどもね。いや、やってきましたよ。面接。まあどうだったんかなーって話なんだけどさ、一応先週はどこまで話したんだっけね、面接しますみたいな話までしたのかな。またね、平日休みの時にね、先週は面談、今週は面接という感じでね。で、同じくね、平日休みの日に、日程組んでもらって、で、お伺いしてね。で、面談してもらうと。じゃあ面接してもらうというね、話だったんですけども。まあ、まあまあね。事前に、履歴書と、職務経歴書、ね、メールで送っておいて。だから事前にメールで送っといたから、当日持っていくものはね、筆記用具だけでいいですよって言われて。あ、そうって思いながらも、でもさ、やっぱ俺もね、履歴書だ、職務経歴書ださ、プリントアウトして持ってった方がいいよなーとか思って、で、写真もちゃんとつけてった方がいいよなーとかと思ってさ、ちゃんとね、そこは用意して、で、面接に向かったわけなんですけど、いや、やっぱね、久しぶりの面接だったからね。だって4ヶ月前ぐらいじゃん、最後に面接したのって、おそらくね。で、それが今の会社で、で、今働いてる会社で、で、採用されてみたいな感じだから、 4ヶ月も経ってるとさ、その面接のさ、感覚というか、のも、ちょっとわかんなくなってるよね。まあ、そんなんでさ、面接してもらって。で、何の話したかっていうとね、俺ももう、正直もう、いろんな話はしたんだけどさ、覚えてねえのもあるよね、半分ね。緊張しすぎちゃって。ってのもあるんだけど。でも何の話したんかな？結局は、これまでの仕事の話をしつつ。で、あと、これから、どういう風にね、働いていきたいかとか、将来のビジョンはとか、ね。まあ、そんな話をいろいろしてさ。で、まあ、1時間ぐらいね、面接してもらって、で、ね、終わるわけなんですけどもね。で、終わった後ね、その一緒にそこで働いてるね、友人に連絡して、今終わったわ、つって。多分ダメだわ、なんて、ね、ことを伝えて、ちょっとお茶しようよって話になってさ。で、ちょっとだけね、時間作ってもらって、で、お茶してさ。で、いや、ちょっと、なんか、何言ってっかわかんないところもあったわ、なんて話してさ。でも、大丈夫っしょみたいな。受かるっしょみたいなこと言われてさ。いや、そうかなーつって。受かるかこれとか思って。で、一応これ一次面接なのよ。だから、これがうまくいけば、二次面接行ってみたいな。適性検査受けてみたいな感じになるんだけどさ、みたいな。いや、大丈夫っしょって言われて。本当かよと思って。で、未経験でもいいっていうね、そういう仕事でもあったからさ。だからね、あと、まあ、俺に少し向いてるような、その職種っていうか、業種、職種なので、その辺はね、なんか友人はそんなに、ね、そんなダメダメ言ったって、とはいえ大丈夫でしょ、みたいな。言ってたんだけど。で、まあ、その日はね、ちょっとお茶して終わって。で、そこから、数日経って、メールがね、来まして。その、面接受けたね、会社のね、担当者からメールが来て。で、見たらさ、お祈り申し上げますと。お祈り申し上げられてるぞーと思ってさ、大丈夫じゃなかったのと思って。で、友人にさ、いやー、落ちたんごつって。マジかつって。ねえ、いう話でさ。で、友人に聞いたのよ。ね、落ちたわつってさ、その後さ、どんな感じか、なんか聞いたみたいな。面接した人とかにさ、俺がどんな感じの人だったかとかさ、なんか印象とかさ、聞いたって確認したらさ、あ、ちょっと聞いたんだけどさ、つって。その時のね、やつがね、私ちょっとメモしてあります。高い目標に対して、性格は保守的なので、活躍している姿が想像しにくいので迷っている。みたいなことを面接官は言っていたらしいんだよね。高い目標に対して性格は保守的なので、活躍している姿が想像しにくいので迷っていると。で、迷った挙句さようならみたいな感じだったわけなんですけどもね。なんか、いや、本当は高い目標ないんだよ。ないんだけど、そういう高い目標があるっていう風にした方がいいかななんて思って、いつもはそんなにそこを押さないんだけど、ちょっと私高い目標ありますって感出しちゃったんだよね。それが良くなかったんかもしんないね。もっとナチュラルで良かったんかもしんないけどさ。やっぱ保守的なんだよね。そういうところ、なんか。ただ、やっぱり自分で会社を立ち上げて、で、ちょっとやってた時期もあるからさ、 根本もなんかそういうのもあるのかなと思って。ただただ、なんか責任のない仕事をね、社会の中で歯車としてやっていくっていうのはもちろん、俺は向いてると思うんだけど、でも、ある程度のね、権限を持って、自分の責任のもとでね、仕事をするみたいな、いうことも、また一つあるかなと思うわけ。ちょっと矛盾してんだよね、そこがね、すごく。でも、もともとやっぱりそうやって独立してやるっていうような、ねえ、ことをしてるわけだから、仲ない話なんだよね。そういう考えというか。だからなんか、それが面談でさ、出ちゃってさ、結局、その高い目標っていうのが、結局は、ね、独立してたとか、そういうことを考えると、やっぱり新しい仕事をするにあたっても、何か、ね、上に立って人を引っ張っていくとまでは言わないけども、ある程度、そういう、なんだろうね、なんか決定権を持って、で、ある程度自分のね、責任のもと働けるようになりたいな、なんていうさ、ことを、少し、ね、面接の時に喋ったりもしたんだよね。よかれと思って。その方が、やる気があるって見てもらえるかなっていうのと。で、嘘でもないし、そういう一面も持ってるからさ。だけど、話の8割は、やっぱり、保守的な話になっちゃうんだよね。いや、ちょっと、まあ、よく言えば丁寧みたいな。だ慎重で、仕事がやっぱり遅いので、みたいな話するわけだよね。なんか、変に隠して、それで採用されちゃうとさ、その後は大変じゃない、やっぱり。まあ、潜り込んじゃえば勝ちっていうのもあるんだけど。でも結局、自分の首絞めるだけだから。だから、ある程度素直に行こうと思って。だから、そんなね、仕事早いわけじゃないんですよ。っていうことは、伝えたわけ。だからさ、なんか、で、かつ、なんでしょう。まあ、営業とかそういうのはあまり得意でないというか、あまりそのね、お金に関する嗅覚が俺はあんまないからさ、ちょっとね、こうやってなんか例えばじゃあラジオとかさやってみようとか、ニコニコ動画やってみようとか、 YouTube やってみようとか、なんか面白そうだなってことはさあって、それをやってみて、まあ、実際それが面白いか面白くないかはまた別とするんだけど、ただ面白そうなことには手出したりとかして、で結構長くね続けたりとかするわけじゃない、こうやってラジオとかもね10年以上やったりとかするんだけど、でも途中言ってますよ、私もマネタイズっつってね、もうみんなに嫌われるぐらいマネタイズって言ってた時期もあります。でも結局面白いなってって思ったものには手は出すけども、マネタイズできるかっていうとできないのよ。そこのお金の嗅覚、稼ぐ嗅覚が本当にそこ乏しいんだよね。だからまあね、これやってること自体は面白いかどうかは、まあそれはね、俺は面白いと思ってやってて、それを皆さんがどう捉えるかはまあそれぞれなんでね、アドラー的に言うとね、もうそれはもう他者が決めることですから、私関係ないんですけどもね、俺は面白いと思ってやってます。皆さんがどう思うかはね、皆さんのね、まあ、気持ち次第でございますんでね。だそんなんだからさ、だからなんか営業とかってノルマがあって数字作ってかないといけないじゃない。 だからなんか毎日追われてる感じがするからさ、俺そういうのちょっと苦手なところがあるからさ、営業ではないなみたいな。だから今回はね、すごくその後ろのね、裏方じゃないけどさ、そういう仕事で今回応募してってのもあったんだけど、そもそもが応募してる職種がさ、裏方なんだよ。なのに、その独立してなんかやってたそういう気概っていうものが自分にはやっぱり根本にはあるの、あるとちょっと思っているので、みたいなさ、もう矛盾しちゃってんだよね、やっぱりね。みんな引っ張っていくぞっていう思いとね、自分のね、そういう責任のもといろいろやっていきたいと思いますっていうのと、いや、とはいえ裏方でみんなをサポートしていきますみたいな、自分は表あんま出ようとしませんみたいな、いや、どっちなのよみたいな、もうね、矛盾してんのよ。二重人格なわけですよ、そんなのね。だからそういうのもね含め、まあ、今回はね採用に至らずとなりまして、当分は不動産業界で頑張って働いていくというね、そういうところになっております。まあ、いいのか悪いのかね、わかりませんけども、ただ実際今一番辞めづらいタイミングだったりするのよ。っていうのも、その宅建士がね、宅建士の資格をさ、その会社でね、いろいろと登録したりとか、そういうことをしているわけ、今ね。だからさ、このタイミングで辞めるとか、マジな、なんなんみたいな思われるわけよね。会社としてね、登録したりとかさ、いろんなね、処理をしたりとか したわけだよね。で、そういうの処理した後すぐに仕事辞めるとか、また全部ね、処理し直さないといけないじゃんみたいな、元に戻さないといけないじゃんとかあるから、今のタイミングで辞めるのって結構しんどくてさ、っていうのと、あと不動産業界って2月3月がやっぱり繁忙期なのね。やっぱ引っ越しシーズンじゃない、その新生活とかさ始まるわけだから、だからその2月3月とかでもし辞めるとしたらだよ、それこそ忙しい時にせっかくね戦力にまだなってはいないけどもさ、ただ重要事項説明喋れるおじさんだからさ、でもそれだけでもね、やっぱり必要な人材と見てもらえるんであればさ、でもね、そこで仕事辞められちゃったらさ、せっかくね、パル内藤というね、宅建士がさ、いて少しは役に立つようになったなって思ってる矢先、繁忙期に抜けちゃうみたいな。それはなーっていうところもあって、自分の中では正直なところ、3月まではこの不動産会社にいたいなっていう気持ちはあったの。それがなんか最低限の恩返しではないけども、拾ってもらった恩があって、で繁忙期があって、せめてそこは超えた上で、で4月からとか、まあ、5月からとか新しいね仕事をするっていうのが一番なんかいいんじゃないかなと思って、義理人情ではないけどもさ、やっぱねそういうところがあるかなーって思っていたわけですよ。なのでまあ今回落ちてしまったのはとてもね、 悲しいですし、もう少しね、やっぱり俺としてもね、そうだな、やっぱ不動産じゃなくてね、またIT というかインターネットに絡むようなね仕事に戻りたいなって気持ちもあったから、まあ残念でね、しょうがないところはありますけどもね、これはこれで一つ区切りと考えてね、踏ん切りつけて、まあこの繁忙期を乗り越えるまでは不動産頑張っていこうというね、まあちょっと気を引き締めるいいきっかけになったかなと思います。まあもちろんね、転職を諦めたわけではございません。ただやっぱ4月入るまでとか5月ぐらいまでは、まあだから3月いっぱいよね、3月いっぱいまでは転職活動は一回ちょっとやめようというか止めようかなと思ってます。でも今回ね、この面接があったからさ、履歴書とかも全部ね、最新のものに変えられたし、あとやっぱ今仕事する中でさ、さっきも言った通り仕事が遅いとかいろいろあるからさ、まああまりスピードを求められない仕事っていうのをね、この3月までの間にちょっと見つけて、それでそこから転職活動をしてね、でなんか決まればいいなと。39歳で30代最後に転職をすると。でこっからはもう本当に転職はしないっていう気持ちでね、やっていこうかなと思っております。もちろん不動産のねこの仕事ももう転職するっていう気持ちはね特になくさ、この仕事をね結構長い間続けていこうかなって思っていたわけなんですけども、まあ蓋を開けてみたらね、結構合わねえぞと、いろいろ合わないななんて思うことがね多々あって、今までの仕事をもちろん、あ、合わねえなって思う時はあったけど、いやここまで合わねえかっていうね、いうのがすごい不動産では あるのでね。なのでちょっと次30代最後で11月までにはね、転職決めて、で不動産業界からはちょっと離脱しようかなと思っております。またね、まあ IT というかインターネット業界に戻れたらいいななんて思ってますけどもね、もう業界離れてねもう1年ですよ。早いね。去年の12月の25とかだっけに仕事辞めて、で気がつけばもう1年だからね。早い早い。何が変わったんでしょうね、私に1年でね。なんかこの3ヶ月ぐらい本当なんか面白くないんだよね、人生が。全然ワクワクしないんだよね、毎日がね。どうかなーって思うんだけどね。無職の頃の方が毎日ワクワクしてたもんね。まあそりゃ無職なんだからね、ワクワクしないわけがないんだけどさ。だからね、せめて毎日ワクワクするようなそんな人生を送りたいなって思っておりますけどもね、どうなることやらという感じでね、ちょっと頑張ってね、面接受けたんですけどもね、結果ちょっとね落ちてしまいましたから、ここからはね、当分はちょっと不動産一本でね、あまり他のことは考えずにね仕事をしていきたいなと思っておりますという感じ。じゃあお便りいただいてますのでちょっと読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん。休みの前日に放送日を変えたらどう？もしくはラジオ開始時刻を1時間前倒しにするとかってね。 お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。休みの前日か。休みの前日に放送日を変えたらどうっていうことなんで、まあ、休みの前の日、そうだよね。じゃないと、ちょっとね、落ち着いてラジオもできないよね。明日、朝早いし、みたいな。明日仕事だし、みたいな。でも今日、遅くまで放送するし、みたいな。なってますからね。だからそれを気にしないで済むってなると、やっぱ明日、ね、放送の次の日は休みだよ、みたいになると、ちょっと働きやすくなるかもしれないですけどもね。どうしましょうね。でももう、曜日変えらんないな。平日はもう決まっちゃったのよ。もうこの日になりますっていう風にもう確定しちゃってるところがあって、あとは、他の日、一日休めるんだけど、どの日でも休めんだよ、多分。平日でもいいし、土日でもいいし、一日だけね、好きな曜日を俺は選べるわけよ。事務員さんだから。営業マンはダメよ。営業マンは、土日出ないでね、何の営業だってなっちゃうから。だから、営業の人は、ね、基本的には平日休みなんだけど、事務員さんだからね、私ね。土日でも休めるんだけど、どうすんのがいいんだろうね。だから、一番いいのは、火曜日休みにする？火水とかで平日休んで、で、2連休みたいな。そうするとさ、普通に5連勤になるし、毎週、まあ普通なんだけどね。一般的社会人は5連勤してるんだけど、何かみたいな感じだけどさ。土日のどっちかはさ、休みにしたいところがあるじゃない？やっぱり。一人でね、生きているわけではなくてさ。やっぱり、友達とかもいるわけでさ。で、友達の休みと会わないともう、なかなかね、会えなかったりするわけだから。そうするとね、やっぱ、土曜か日曜か、どっちかを休みにしておかないと、友達とね、ちょっと遊ぶとかっていうのも、難しくなったりするからね。だから、どちらかは、だから平日一回休みの、土日どっちか休みみたいなね、の方が、まあいいのかなとは思ってるんだけどもね。まあ何が正しいのかちょっとわかりませんな、そこはな。あともしくは、ラジオの開始時刻を1時間前倒しにするとか、っていうね。ただ俺、今日も家帰ってきたのが、9時過ぎなのね、21時過ぎ。だから1時間前倒しすると、間に合わないんだよね。え、おかしくない？パルさんと。パルさん今、定時何時なの？ってね。ありますけど。定時は、なんでしょう。破るためにあるというか。ね。もう、あくまで目安だから。定時って。またやっちゃってんのよ、俺。前の職場でやってた良くない働き方。そう。残業。残業しちゃってんだよね。しろと言われてるわけじゃないよ、全然。むしろ帰っていいんだよ、俺。だけど、やっぱり仕事のスピードが遅いから、もっとやってかなくちゃなって思ってやってるとさ、やっぱ時間ね、結構押しちゃって。でも良くないんだよね、またね。前の職場であったんだから。パル内藤シフトみたいなのあったんだから。何っていうと。でも残業は極力しないみたいな。で、ちょっともう多すぎるからと。残業時間が多すぎるから、パルさんはと。ちょっと、残業をなるべくしないようにちょっと頑張ってくださいみたいな。逆にみたいな。そういうのがね、ちょっと言われた時期があったからさ。 今それになりつつあるので気をつけないといけないんだけど、でもさ、ノルマじゃないけどやっぱり目標があるわけじゃん。このぐらいはね、やりましょうっていうのがある中でさ、そこに達してないわけだから、そしたらもうで早くもならないわけだよ。いくらね、なんか工夫しようが慣れてこようが早くなんないわけ。仕事が遅いんだよもう。だからもうやっぱ人よりも長く働くしかね、方法ないから、そうするとね、なんかなんだよね。だ今日も、お昼は行ってない。お昼行ってる時間がない。いや、会社的にもね、周りのスタッフ的にも全然お昼ね、行ける時に行ってみたいななってるんだけど、まあ、そうは言ってもみたいな、仕事この感じだと全然目標のねえところに到達しないぞ今日も、飯食ってる場合かと思って、それ飯食っていいのは目標達成できるやつだけだろうと思って、目標達成できない俺は飯食ってる場合じゃねえだろうと思って、で結局飯食わねえみたいな感じになっております。そして定時なっても、上がらず、そこから2時間ぐらいねやっとるみたいな、でも結局目標のところには達することもなく、もう時間が時間なんでじゃあ帰りますみたいな、すいませんみたいな、今日も仕事遅くてすいませんみたいな感じで帰ってます。しんどい。そのさ、目標のねところに達してないっていうのってさ、じゃあ楽じゃんみたいなわけじゃないんだよね。例えば目標の、なんだろう、何を目標としてるのかとね、何を達成しないといけないのかとかっていろいろあると思うんだけど、まあわかりやすく物事をね、じゃあ30やんないといけないと、30個なんかやんなくちゃいけないってなった時に、俺は10個ぐらいしかやっぱりできないわけで、3倍遅いから俺ね。でそうするとさ、じゃあパルさんは30やんなきゃいけないところで10しかやってないわけだから楽じゃん思うかもしんないけど、そんなことなくて、多分普通にやってて30できる人は30やってそんなにしんどくないんだけど、俺全力でずーっとやってて10なんだよね。だからしんどいんだよね。結果30できる人が10やってるわけじゃないんだよ。30やってる人が50やってる感じなんだよね、俺の中では。俺の中の疲れ方はね。だからわかる、そういうのね。だから疲労がすごいんだよね、消耗しきっちゃって、ただただ全力でずーっとやってんだけどね、それで人様の3分の1ぐらいしかできないという感じなのよ。だからさ、それ良くないからさ、長く働くしかねえなーつって、でスピードって思ってんだけどね。でお便りいただいてますよ。ラジオネームハゲ仲間さん、仕事のスピードってそんなに大事ですかつってね、いただいてます。ありがとうございます。大事。仕事イコールスピード、ビジネスイコールスピード、ほんとそう思う。昔から言ってっけどね、いやもちろんね、元気挨拶ありがとう、これができればまあやってはいけるよ。ただやっぱりスピードがないとやってはいけるけど辛いよね。自分が辛い。 って思うわ。そんなわけでね、仕事のスピードってのはとても大事かなと思いますけどもね。まあ、そんなね、ところの仕事のお話ばかりしてしまいましたがね。だからもうちょっと明るい話題しようか。明るくないもんね、今日ね。なんか仕事に対してつれーみたいな話しかしてないから、なんか明るい話しよう。そうだね。ないんだよね、明るい話がね。あー、まあでもそんな日々、そんな日々を過ごしてますけどもね、一応休みの日とかに合わせてね、今週は忘年会をしまして、まあ、12月はね、まあ、忘年会シーズンということなんですけどもね、もうかれこれ10年以上その集まりでやる忘年会っていうのはね、ずっと続いてるのがありまして、で今年もね、もちろんその忘年会はありまして、まあ、日本酒とかをね結構飲む忘年会なんだけども、でそこに行って、で、まあその日もね、仕事がちょっと遅くなってしまいましたが、まあそれでも何時ぐらいかな、20時20分ぐらいにはね、忘年会に参加できてさ、忘年会自体はね19時に始まってるんだけどね、だから1時間20分ぐらい遅刻はしてるんだけどもね、3時間とか3時間半飲み放題みたいな、日本酒とかねいうコースをね、お店貸し切りにしてさ、やったりとかしてもらったんで、なんでそっから普通に2時間ぐらいね楽しくお酒飲んで、でその後だよね、まあ、解散するかどうするかみたいな話になりつつ、半分は帰って半分は残ったんだけど、まあ俺はねもちろん残った方にいたんだけどもさ、で何するかつちょっと一旦池袋に行こうつって、飲んでたのはね南阿佐ヶ谷で飲んでたんだけどね、なぜか池袋に行って、で池袋で台湾料理行こうつって、台湾料理でちょっとね美味しいもの食べながら少しね飲もうよつって、で俺ね長い間池袋住んでたのにさ、しかもその店の前とか何回も通ったことあんのに入ったことなかったっていう店があって、で本格的な台湾料理の店でさ、こんなんあったんだと、で入ってで注文してさ、俺初めてね臭豆腐食べたわ。食べたことある？みんな臭豆腐、臭い豆腐と書いて臭豆腐、やっぱ臭かったなんかさ、俺臭い豆腐って言うからさ、もっとなんかビチャビチャしてる感じなのかなと思ったんだけど、普通になんかカラッと揚がっている豆腐でさ、だから全然臭そうに見えないんだけど、食べると臭いんで、やっぱりね、何臭いのかな。だからチーズ系っちゃチーズ系なんだけど、やっぱ違うんだよね。やっぱ臭いんだよね。うんこみたいな。うんこみたいな匂いしてたな。よく言えばチーズ。悪く言えばうんこ。ね、言い過ぎだろって話なんだけどさ。でも全然言い過ぎじゃないよ。俺この日、家帰ってきて寝てさ、俺夢の中でその時ね、酔っ払ってっから、そのままねちょっと横になっちゃってさ、いつも通り寝落ちしてる感じだったんだけど、だから歯磨きとかもしないでね寝たから、もう口臭いんだよね、その臭豆腐で。だから夢の中でなんか臭い夢見たもんね。あ、臭いみたいな、なんか臭いんだけどみたいな変な夢を見た。ただどんな夢だったかはもう覚えてないんだけど、あ、そんなんでさ、臭豆腐、なかなか恐るべしところだったんだけど、 でも食べたよ。結構食ったよ、俺。臭豆腐。5、6個食ったんじゃないかな。まあ、食わず嫌い良くないしと思ってさ、1個食べて。おぉ、くるなぁと思って。で、そんなに残らないのよ。臭い匂いが。その場はね。その後はね、その後何時間も残るんだけど、その場は残んなくて。なんか、2、3分経つと、匂いが消えてて。あれ、もういけっかなぁと思って。もう一個パクつくじゃん。パクつくと、ああ、これだわぁ。うん、臭いと思って。もうあんまり食べたくないと思いつつも2、3分経つと、匂いなくなってんだよ。もう一回ちょっとやってみっかと思って。食べるじゃん。ああ、これだわぁ。もういらないって。思いながらも2、3分経ってもう一回箸が伸びてみたいなのを繰り返すみたいな。うん、結果臭いみたいな。臭豆腐。結構本場の臭豆腐も臭いけど、そのお店の臭豆腐も結構香ばしくてね、なんか本場に引けを取らない感じだったっぽいよ。なわけで、ね、ちゃんと臭豆腐デビューとなりまして。ね、まさか夢にまで出るほど臭いとは思わなかったけどもね。で、あとはね、台湾料理、これ食べてすげえ美味しかったなと思って。美味しくないものもあれば美味しいのもあるってことなんだけど、台湾料理でさ、よく聞くのがさ、葉っぱ系を炒めた料理とか多いと思うんだけど、空心菜とかさ、あるじゃない。でも今回食べたのね、エーサイっての食べたの。知ってる？エーサイ。俺、知らなかったんだけど。英語の A に、その、サイですよ。臭いのサイじゃないですよ。そのナッパのな、かな、サイね。エーサイっていうのがあって、美味しかった。何っぽいんだろうね。でも、その、どれに近いんだろう。チンゲンサイの葉っぱ部分だけみたいな感じ。またそこもちょっとね、違うんだけどね。でも言ったらよ。言ったらもうチンゲンサイの葉っぱの部分だけぐらいの炒め物みたいな。茎のところとかじゃなくて。葉っぱだけみたいなぐらいの感じ。まあ、それがさらに美味しいみたいなやつ。これ正しい表現かもちょっとわかんないけどもね。エーサイってのがあって、俺、次台湾料理食べ行ったら、エーサイあるって聞くと思うわ。ぐらい、エーサイはうまかったので、エーサイの炒め物。まあ、これはね、ちょっと今後、私、台湾料理行ったらね、毎回頼む定番のものかなと思って、ね、いい料理と出会えたのと思いましたよねっていう。まあ、そんな感じのね、最近でございました。まあ、このぐらいしかね、楽しい、その出来事がなくてね。いや、他にもありましたよ。今週。競馬。競馬当たったんだよね。昨日の日曜日なんだけども、YouTube ライブでさ、なんだっけ。G1 のレースがあったわけ。阪神。ね、ジュブナイルみたいなのあるでしょ。もう全然わかんない。JF があるじゃない。ジュブナイルって言うと、なんか映画になっちゃうもんね。合ってんだっけ？ちょっとググっていい？もうさ、阪神、ジュベナイルフィリーズだっけ？うん、あってね。阪神ジュベナイルフィリーズっていう G1 の、その2歳の牝馬の戦いかな？っていうレースがあったんだけど。ひどいね。正式名称わかんねえっていうね、ところなんだけど。ね、そのジュベナイルフィリーズで、 2000円分買ったのよ。一口100円のやつを20口買いまして。何頭かな ?6 頭。6頭を選んで、3連複のボックスで買ったわけ。で、合計2000円になるんだけどさ、20通り買えるんだけど。そしたら、結構配当のいい馬がね、あれあれあれと来まして。だ2000円買った馬券が、8560円になりまして、まあ、プラス6560円となりました。で、もうちょっとで万馬券だったんだよね。っていう感じだったんだけど。だから6560円儲かったからさ、本当はこれを握りしめてね、街に繰り出そうと思ったわけ。でもさ、もう日曜日、ねえ、その前の日が忘年会だったからさ、酒もちょっと抜けてないっていうのと、あと、一週間分の洗濯の山があったりとか、クリーニング屋さん行かないといけないとか、ちょっとアニメ見たいとか、なんかいろいろあって、結局、もう、ほぼ外出ずに、ラーメン屋だけ行ったかな。コインランドリーでね、洗濯物を回してる間、時間がね結構あったから、その近くにあるラーメン屋さん行って、ラーメン食べて、ぐらいだね。あとはもう、特に何をしたわけでもなく、って感じだったかな。そんな、ね、昨今でございますけどもね。だからせっかく当たったんだけどもね、特になんか、ね、本当はそれを握りしめてね、街に繰り出して面白いことすればよかったんだけども、なんか気力が湧かなくてね、何もできませんでしたっていうね。そんな、ね、感じ。ま、とはいえ、ね、なんか意外とやってんだ、いろいろやってんだな。ね、忘年会も行って、競馬も買ってね、いい休みの過ごし方してんじゃねえかっていうね、話なんだけどさ。で、もう一個休みの日やったことあるんだよ。その面接の日。面接終わるじゃん。友達とちょっとお茶するじゃん。で、帰るんだけどさ。帰れないよね。やっぱし、なんか、ダメだったなぁと思って。で、このダメだった気持ちどうしたらいいんだろうと思って。で、結局悪い方向に進んでさ、スロット行っちゃって。で、スロット行ったのは一応目的があったわけ。ガレイゼロっていうね、アニメを題材としたスロット台がね、新しく出ますよってなってて、で、それがちょうど今週導入されたわけ。で、打ちたいなと思って。もうガレージゼロとかだって、前もパッチスローになったんだけど、そん時って、多分、6年ぐらい前だと思うんだよね。俺が池袋で打ってた頃だから。池袋でも北大塚の頃で打ってたやつだから、6年じゃない、聞かないか。7年前、8年前とかにガレージゼロの、スロット台があって、それのさらに新台がようやくね、久しぶり出ましたよと。それは打ちたいですよってなるわけなんだけど、で渋谷行ったわけよ。面接終わってその足で渋谷行って、で導入されてるっていう店舗に行ったわけ、ガレーゼロをね見に。したらあったんだけど、導入が少ないわけ。一台しか導入されてなくて。でもそこにはもう人座ってもうすごい出してるわけよ、メダルを。開かねえかなーなんて思いつつもさ、ちょっと店内うろうろしながら、ね、物色して。で、結局、ガレージゼロは開かずに。でも、どうしようかなと思って。打って帰ろうかどうしようか考えて、したら、 ルパン三世の新しい台が出てたわけ。特に興味ないんだけどさ、ルパン三世にあんまり興味ないんだけども、ちょっと打とうかな。新台だからね、打ってもいいかななんて思って。で、打たれて、ね、飲まれて飲んで、気がつくとマイナス2万8000になってて。おいつって。2万8000はダメだよと思って。もう今お金ないんだからと。したらなんとかさ、最後の方で出てさ。2万2000円分出て、結局マイナス6000円で終わると。なので、競馬で6000円勝ちましたけどもね。2000円かけてね、8560円勝ったから。プラス6560円だったんだけども、スロットで結局6000負けてたから。まあ、トントンになりました、今週のギャンブル、みたいなね。そんな感じでございました。まあ、たまにはね。でも久しぶりでスロットで、致命傷にならずに済んだ日。最近毎回致命傷だったもんね。だからなんか6000円ぐらいの負けで収まるのが、なんか万々歳みたいな感じになってきちゃってるっていうのは、ほんとなんか、麻痺してる感じするなーって思ったりするんですけどもね。まあ、ちょっと今後は、あとはもうガレイゼロ、打つまで、打ったらもう、ちょっと控えようかなと思うけどもね。もう控えないとさ、お金がね、やっぱないからさ。まあいかんななんて思ってんだけどもね。でも打っちゃうっていうのがやっぱ中毒症状だなって思うけどもね。まあ、お給料日もね、来ますから。もう12月もね、中旬になりましたからね。お給料日が来ますからね。まあ、右から左ですよ。本当に。リスナー銀行に50万円借金。そして、ヤフーカード。これヤフーカード多分ね、今ね、8万円くらいね、キャッシングしてる気すんだよね。実際、なんか正確な数字がわかんなくなっちゃってんだけども。多分8万円くらい借金してるから、58万借金あんだよね。で、そんな中、ね、大体そんな中っていうね、話繋げようとしちゃうんだけどもね。仮想通貨。今週の仮想通貨どうなってんの？その今の俺のね、赤字のマイナス、ね、58万円のね、借金がありますけど、これは補填できてんの？っていうね、話なんだけど。一応ね、仮想通貨の原資に関しては、78万円を入れた、ね、仮想通貨でございますが、これが先週の時点で59万円でした。で、今週はと、ね、言うと、今週も59万円です。横横でございましたね、今週はね。ちょっと上がったり下がったりしてましたけど、結果、まあ、一週間経つとね、まあ、変わらなかったというところでね、まあ、59万円のまま。なので、一応、今の仮想通貨を現金化すれば、なんとか借金の58万円っていうのはね、チャラにして、まあ、プラス1万円残りますよ、みたいな。そんな感じにはなっております。だけども、だけど、まあ、もうちょっと我慢しましょうと。ね、そうすると、仮想通貨がね、上がっていきますからね。正直、下がると思うんだよね、仮想通貨。っていうのも、12月の前半っていうの。上旬、中旬、下旬ではなく、まあ、前半、後半って考え方だとして、12月前半までは、まあ、上がると思うんだけど、もう終わるじゃない？ 12 月も前半が。だからそうすると、もうこの後は、 1月にかけて下がっていくと思うのよね。それが本当2年前とかの感じなんだよね。だから今年もそうなるんじゃないかなって思ってるんだけどさ。だからなぁ、ちょっとここでもしかしたら現金化しておけばよかったなぁなんてね、思うのかもしれないけどもね。だが、ここまで持ってしまったら100年目、ね、やるしかねえ、ね、一緒に地獄落ちるしかねえみたいなね、ところありますから。まあまあ、ここまで持ったら当分ね、持っててもね、いいかなと思っておりますんでね。まあ、原資78万円にね、まあ届くまでね、なんとか踏ん張りたいと。ね、そんな風に思っておりますと。いう感じ。じゃあ、まあ、そんな感じで、ちょっとお便りを読んでいこうかしらね。お便り、結構もらってるんだよ、今週。なので、どうしようかな。どっから読んでいきましょうか。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。先週ね、もらったね、お便りなんだけどもね。パルさん、転職活動落ちっていうかすげえじゃん。こないだ言ってた偶然の巡り合わせってこのことか。実際アラフォーが転職するってもう友人知人のつてが一番だと思うよ。パルさんって人脈はかなりあるんだからガンガン使うべきってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやほんとね、せっかくのね、そういう偶然の巡り合わせでね、友人から紹介してもらった、そんなお仕事でございましたけどもね。まあ、残念ながら。ねえ、実らなかったなーっていう、ね、感じだけど。まあでもね、転職活動をしたことって、すごく大きかったかなーと思って。やっぱ仕事しながら転職活動するっていうのは大変だなっていうこともよくわかるし。あと、なんだろうね。やっぱり、まあ、どこまで求めていいのかもわかんないけども、結局、やっぱエンタメに関わる仕事したいなーっていうのは、ちょっと思って。まあもちろんね、今回の、仕事がね、転職決まれば、それはそれで、すごい頑張ろうと思ってたし、運命だな、とも思ってたんだけど、でも今回落ちたりとかして、あとは、改めてなんか、志望動機とか考えたりとかして、で、思ったのは、やっぱどうせなんか、仕事するんだったら、その好きなエンタメとかに関わる仕事、直接的じゃなくてもね、間接的にでもエンタメに関わる仕事がいいなって、やっぱちょっと思っちゃうところが、まあ、なんかね、捨てきれなくて。ね、名前の、本当に何年前 ?4 年前ぐらい転職活動、ね、無職だった時にね、しましたけどもね。で、結局、それでね、転職決まってさ、で、その会社でね、3年ぐらい働きましたけど、やっぱその時、書いてた志望動機が、やっぱりエンタメに関わる仕事に就きたいなっていう。直接的じゃなくても間接的にでも、なんか携わりたいなっていうのがあって、みたいな。だからそれ変わんないんだよね、結局ね。なのでそういうのも、なんかもう一回、改めて分かったかななんて思えたので、まあ、いい、ね、転職活動だったんじゃないかなと。失敗には終わりましたけどもね。まあそんなわけで。でも周りでな、あんまいないんだよな。エンタメに関わる仕事。でもいるか。いるな。全然いたな。紹介してもらう?いや、紹介してもらえないよな。ちょっと。今回、そうやって俺をね、紹介してくれたやつ、 はさ、昔一緒に働いてたことがあるのよ。逆に俺はすごいなと思って。俺と一緒に働いてたのに、俺を押してくれるって、いや、どうなってんだろうと思ってさ。あんだけ仕事が遅い人間がだよ。いや、そんな押せないでしょ。ちょっと思ったりもして、何度かそれ言ったのよ。俺の仕事っぷり覚えてる?つって。紹介できる?つって。でも、いや、全然別に、なんか、マイナスな、そんな、イメージがあったわけでもないし、ね、そんな仕事できなかった?って聞かれて。俺できなかったと思うんだけどなー、つって。ね、そんな話もいろいろしたんだけどさ。まあ、記憶なんてものはね、曖昧なもんでさ。そんな、なんか、悪い記憶にはならずにね、いい記憶にちょっとずつ、すり替わっていくからね。だから、普通に友達としてね、日々楽しく、過ごしてればさ、仕事の、ことのマイナスだったりとかね、そういうのも、ちょっとずつ、美化されていっちゃうのかなって思ったりするんだけどね。まあ、にしても、俺、そいつと一緒に仕事してるとき、かなり、ね、仕事できなかったと思ってるから、美化されるにしてもなーって、忘れちゃってんのかなーって思っちゃう感じだったけど、全然、ね、そんなことないよって。まあ、仕事も少し遅かったかもしれないけど、丁寧だったし、みたいな。なんかね、クレームになったりすることもないし、で、別に一緒に働きたくないとかそういう風に思ったりするわけでもないし、みたいな。だから、ね、押してくれるって話だったと思うんだけど。そう?と思って。そう言ってもらえると嬉しいけどもさ、みたいな。ね。いや、実際嬉しかったよね。その友達が、俺をね、そうやって押してくれるっていうこと自体が、ありがてえし、嬉しいよねって思う反面、なんか顔に泥塗っちゃいそうだなって思ってさ、申し訳ねえなって思いつつ、でもね、せっかくなんでね、運命感じたからさ、全力でちょっとやってみましたけどもね、なかなか、ねえ、現実は甘くないですな、というところでございましたね。じゃあそんな感じで、あと他にもお便りを読んでいきましょうか。じゃあお便りね、お便りとか言いながら今ね、ワイシャツを抜き始めましたからね。ワイシャツ脱いでね、ちょっとね、ほっぽり投げましたけどもね。なんだろうね、喋ってるとね、なんか服が邪魔になってくんだよね、どんどん。でも部屋寒いんだよね、エアコンつけてんだけどね、寒いんだけどもね、服脱いじゃうみたいな。これありますけどもね。まあ、あと、言っても30分ぐらいでね、ラジオ終わっちゃいますからね。ちょっとガタガタ震えながらね、ちょっとやっていきたいと思いますけどもね。なんか昔、伊集院さんがさ、やっぱラジオしながらどんどん服脱いでいくみたいな。結果最後、すっぱだかになってるみたいなさ、話を聞いたことがあるけど。こんな感じなのかな?わかんないけどね。まあ、俺と伊集院さんを一緒にしちゃうね、本当に申し訳ないけども。やっぱなんか邪魔になってくんだよね、服が。で、体も少しずつ熱くなってくからさ、だからなんか服、まあ、脱いでもいけっかなとか思うし、あとそもそも服が邪魔っていうね、そういう感じになってきちゃ、どんどん脱いじゃうんだよなっていう感覚はねあるんですけどもね。これラジオパーソナリティあるあるなんじゃないですか。で、このラジオもね、いろんなポッドキャストをね、やってる皆さんが聞いてたりとかしてくれてるんじゃないかなと思うんだけども、どうですか、ポッドキャスターの皆さん、ポッドキャスト収録しながらどんどん服脱いだりしませんか。ねえ、上半身ね、裸になったりとかね、下半身脱いだりとか、仲ないんじゃないかなと思うんだけどもね。まあ、長時間こんなに喋ることもなかなかないと思うけどもね。 30分番組とかだったらね、まあ、脱ごうって思う前にね、番組終わっちゃう気がするけどもね、まあ、2時間とかやってるとね、やっぱ途中でね、服脱ぎたくなってくるもんなんで多分。だから、ちょっと長時間番組のパーソナリティあるある。な気はしますけどもね。うん、ちょっと寒いななんて思いつつもね。もう服脱いじゃったからもう着れないんですけどもね。じゃあそんなんで、ね、次のお話。あと今週何かな？今週ね、YouTube、ちょっと見たりしてたんだけど、ZOZO タウンの、ね、元、ZOZO タウンのさ、前澤社長いるじゃない。その前澤さんが、YouTube 始めてさ、で、今日で4本目ぐらいかな、上げてましたけど、それを今週見てました。別にね、短い動画だから10分程度のね、動画がちょこちょこ出て、話題になったよね。1回目の YouTube に関しては、通帳記載しに行くみたいなね、そんな動画なんだけど、なんと、通帳記載するお金のね、金額っていうのが、1000億円の、ね、通帳記載をしに行くみたいな、いう話でさ。意外と面白かったんだよね。俺好きだよね。俺そういうのなんか好きなんだよ、多分な。で、前澤社長のさ、いや、前澤元社長のさ、動画見て。で、なんか次が、なんか自分の持っている車に乗ってどっか行くみたいな、どっか行ってる間ずっとそこでなんかインタビューというか喋ってるみたいな、まあそんなんだったけど、で3回目が新しく買った、ちょっと1個抜けてっかもしんないけど、新しく買った車の紹介みたいな、3億円ぐらいの車買っててね、かっこいいんだけどさ、とか。で、今日アップされてたのが、美容室行って髪の毛のね、色を変えますみたいな、やってて、まあなんかいいよね、いい具合に力抜けてて、俺は結構見やすくていいななんて思ってて、やっぱ YouTube ってさ、10分以内ぐらいの動画がやっぱいいんだよねって思うわ、見てて。だからこれはね、このラジオはさ、ラジオだからさ、2時間っていうね、やっぱり長い枠でね、ちょっとやるものだからさ、それはもうちょっと別枠なんだけどもさ、普通の動画としてね、毎日見るって考えると、やっぱ5分10分ぐらいの動画っていうのがね、一番なんか見やすいなぁとはね思いますよねっていう、それをなんか改めて前澤社長のね動画見て思ったりとかして、まあ、緩くね、緩いけど金かかってるみたいな、いや金かかってるわけじゃないんか、前澤社長のは動画に金かけてるわけじゃないからね。彼の人生が金かかってるからいっぱい。だから、ただただそれを動画にすると、あ、金かかってるになっちゃうだけであって。あえてかけてるわけじゃないっていうね。ことも、まあ面白いのかもしれないですけどもね。で、あとは今週ね、思ったことなんだけども、まあいくつかあんだけどさ、部屋の片付け、したいなって今週ずっと思ってて、で結局してないんだけど、なんか部屋がどんどん荒れてるんだよね。なんか生活が追いついてないというか、平日ね、 ゃあの定時で上がって家帰ってくればそんなことないんだけどさ、なんかそれがうまくね仕事を回すことができずにさ遅くなっちゃって帰ってきてみたいな。だからなんか少しずつ少しずつ部屋が荒れてって今結構汚いんだよね。まあ綺麗でも人呼べないけどもさ、いや今はさすがにもっと呼べないから。で、あと部屋の模様替えもしようかななんて思って、昔の配置にねちょっと変えようかなと思ってさ、家具の配置をね、今の配置いいんだけど本当の本当にお一人様用の部屋というか、自分一人で暮らすんだったら悪くない配置なんだけど、本当に今だと人呼べないんだよね。なんだろう、相当呼べないんだよ人を。だからね、一回さこの部屋にデリヘルを呼んだことがあるわけね、昔のスペシャルウィークで。そん時ぐらいまでの部屋の綺麗さに一回戻したいなと思って。そしたらさ、狭いながらも人呼んで、ちょっとなんだろう、宅飲みとかできるぐらいにはなるんだけど、全然ね今ね部屋荒れちゃって汚いし、家具の配置も一人が楽しく生活するためだけの空間になっちゃってるんで、いいんだけどね。だからなんかテーブルとかもね、前買ってさ、今もねもちろんそのテーブルのね、テーブル使ってパソコンとかマイクとか置いてね、このラジオもやってますけど、でもこのそもそもこのテーブルがすごい便利で使ってるんだけど、部屋の構造上邪魔なんだよね正直。だって今部屋にテーブルが2つあるんだもん、この狭い部屋の中に。1個でいいのよテーブルってのはさ、やっぱ。でそうすると元々あったちょっと低めの横長のテーブルがあるんだけど、これだけでいい気はするんだよね。ただ低いからいろいろなんだろう、使いづらいんだよねとかあるんだけどな、どうしたらいいんだろうね。部屋が狭い、広い部屋だったらもうテーブル2個あってもいいんだけどね。そんなねちょっと高望みはできないからさ、ちょっとテーブルは一つにちょっと変えてとか考えてます。で一回綺麗にねちょっと部屋をして、まあ新年ねやっぱり年末の大掃除って部分でさ、ちょっと大掃除しつつ部屋のね配置変えて、で年末年始をね綺麗な部屋で過ごすというのをねちょっと目指してね、今月は頑張っていこうかなと思ってます。宅飲み一回したいな、12月に一回ぐらいね。誰か呼べねえかな、でも呼んだところでって話なんだけど、寒いしね、寒いし呼んでもみたいなあるけどもね、ちょっとそのぐらいのなんか目標がないとね部屋掃除しないもんね。誰か友達を呼ぶとか。そうだね、そうしよう。12月俺休みあるのよ結構。その12月の27から仕事休みなのね。すごくない ?27,28,29,30,31,1,2,3 って休みなの。8日間休みがあるのよ。結構長いよねって思うの。まあこれまでそんな長くなかったからさ、前の職場とか、前の職場とかはやっぱ12月の31で1,2,3みたいな、まあ長くて 12月の30日から休みでね、5日間休みとか。そんな感じだったけど、今回は8日間休みだから。だからね、やっぱそこで、誰か、ね、友達を呼んで、少し宴をするとか、忘年会ね。ちっちゃく忘年会しようよ、みたいな。みんなでなんか、ね、持ち寄って、みたいなさ。持ち寄らなくてもね、うちになんかお酒は置いてあったりとかするし、で、ね、すぐ近くに、業務用スーパーみたいなのあるからさ、そこでね、刺身なんか買ってさ、食べればいいだけの話だからね、楽しくできますからね。ちょっとその辺目標に、1月、12月末か1月に、家で、宅飲みをする。楽しいかもしんない。ちょっとワクワクするかもしんないね。それを目標にね、ちょっと片付けをしていきたいなと思ってます。なんかいいかもしんないね。まあ、ただただ片付けするってのは、なんともね、やる気が出ないからね。ちょっと目標をね、立ててやっていきたいなと思います。で、あとはね、今週思ったことなんだけどもね、伊集院さんのラジオをもっと聞こうと思ってっていうのもさ、俺本当になんか10月ぐらいから、まだ働き始めてからだよね、結局ね。で、10月ぐらいから本当その寝落ちするようになっちゃって、毎日週5、6回は寝落ちしてるわけ。だからラジオを聞けてないの、伊集院さんのラジオ録音してあるようなラジオとかも本当はね、繰り返し聞くわけですよ、寝る前に。今までだったらね、お風呂入って出てきて、でね、髪の毛乾いたらさ、電気を消して伊集院さんのラジオつけて、で眠ると。これが俺の中学生からのルーティーンだったわけ。それがさ、ほんとこの2ヶ月3ヶ月ルーティーンが変わっちゃって、伊集院さんのラジオ全然聞いてないので、1週間に2回ぐらいしか聞けないのよ。休みの日だよね。休みの前日とかは結局なんかぶっ倒れて、で気がつくと朝になってるから、で休みの日は一日ちょっとね、ゆっくりめに過ごすからさ、そんな疲れがね出ないから、寝落ちすることもあんまなくて、休みの日はちゃんとお風呂入って、でちゃんと布団の中でね眠るという、ね、電気消して眠れるから、その時は伊集院さんのラジオ聞けるわけだから、最近良くないなって思うのは、伊集院さんのラジオをちゃんと聞けてないのが良くないなと思うわけ。なので、だから本当にここ2ヶ月3ヶ月中途半端にしか聞いてないわけよ。最初のオープニングトークとファーストエピソードトークぐらいの感じしか聞いてないから。後半のね、コーナーとか聞いてないからさ、聞けてないんだよ。良くないんだよね、やっぱね。なので、そういうのをね、もうちょっと聞いていかないと、なんか心がさ、良くないなと思って。心が叫びたがっちゃうからさ。そう、ちゃんとね、好きなものをね、聞いていかないと。だから、栄養取れてないのよね、今ね。全然。そういう心の栄養が取れてない状況だから。で、伊集院さんのラジオは俺のね、とって心の栄養だからさ。ちゃんと聞いていかないと、なんか、どんどんどんどん、つまんねえ人生になってって、毎日ワクワクしねえ人生になってって、なるから。だ、せめて伊集院さんのラジオをね、 毎日ちゃんと聞くっていうことで改善されんじゃないかなって思ったりとかするのでね。まあそんな感じのね、ちょっと生活改善ね、考えていきたいなと、そんな風に思っておりますと。
トーテルとアットエドラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あと読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけどもね、まあ、今日喋りたいことはね、大体喋ったので、あとお便りの方をね、ご紹介していきたいと思います。じゃあお便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさんの最近の不調の原因について考えたんだが、やっぱり、最近アニメ鑑賞してなくて PS3 に録画データが積まれていっているがでかい気がする。休日を1日使ってアニメ消化デーにしてみて見るのはどうだ。スーパーやコンビニで好きな食べ物や飲み物を1日分買い置きして、その日は家で、淡々と溜まったアニメを見るんだ。延々と溜まったアニメを見るんだ。そもそも休日とは休む日だ。ラジオのネタ探しとかで無理に外出しなくても、溜まったお便り読んだり、仕事や転職の話をするだけでしっかり童貞ネットとして成立しているぞ。注意点としては、寝っ転がってアニメを見ないことかな。ベッドからしか見れない画面が配置なら、ベッドからしか見れない画面の配置ならベッドに座ってでもいいから、とにかく横にならない方がいい。睡眠以外で長時間寝っ転がっているのは筋肉をなまらせて血流を悪くするだけだ。肩や首が無駄に凝って翌日の仕事が辛いぞっていうね、いただきました。ありがとうございます。だから毎日仕事辛いのかな、寝っ転がってアニメ見ちゃってるからね。で、寝っ転がってアニメ見てると、そのまま落ちちゃうんだよね。本当に悪循環だなと思いますけどもね。だ、やっぱ、アニメ。いや、見てるんだよ、アニメもね。毎日、2、3本はアニメ見てるんだけど、それだとね、消化しきれないんだよね、今見てる量が。だから俺ちょっと思ったのよ。アニメ、ちょっと見る量、減らそうかなって思って、でその代わり他のことをするなり、別に他のことしなくてもいいんだよね結局。その分ただ時間はできるから、何かしらすることになるじゃない結局。まあ、寝るでもいいよ全然ね。早く寝るとかでもいいし、だからなんかやっぱなんだかんだアニメ週に20本25本見てるわけ。やっぱ多いよね。多いと思う。仕事もね、まあ早く帰ってきてさ、それでアニメ見てんだったらいいけど、結局そんな早く帰ってくれるわけでもなくて、朝も早くて、だからアニメ見るのもなんか、なんだろうね、アニメに追われてる感じするんだよね。もちろん面白いアニメもあるからさ、それはすごく楽しみなんだけど、そうでもないアニメも見るわけじゃん。やっぱりなんか 1.5 倍速でいいかって思っちゃうアニメもあれば、いやこれは絶対10倍速で見ないと失礼だななんて思うアニメもあってさ、まあ、どれに対してもね、当倍で見ないと失礼なんだけどもさ。でもその中でもね、やっぱり本当に楽しみにしてるのは当倍でね、やっぱり見たいかなと思って。この音止まれとか。最高だよね、この音止まれね。大好き。とか、 あとね、ハイスコアガールとか、等倍で見てますよ。あとはね、最近やっぱり面白いのはね、本好きの下克上。面白いよね。2期も決まったらしいよ。やったね。いい。やっぱりなんか、昔のさ、ロミオと青い空とかさ、あの辺の感じするよね。あの、異世界転生ものではあるんだけど、あの、世界名作劇場感がある。すごく。NHK 感があるよね。とかね、あったりとかしてさ、まあ、他にも面白いアニメがね、いっぱいあるんだけどさ、ドクターストーンとかね、面白いね、ドクターストーンもね。だから、なんかそういうのは、等倍で見てますけど。あとあれか。私、能力は平均値でって言ったよね、みたいな、アニメ。アーススターの、ね、作品なんだけど、久しぶりにアーススター面白い作品出してきたなと思って。好き。ね、あれも、等倍で見てるかな。意外と等倍で見てんだよね。でも、これのね、2倍、3倍、アニメ見てますから。追いつかないんだ、やっぱりね。最近だって俺、鬼太郎とか、ちょっともう追えなくなっちゃって、鬼太郎ちょっと見てないもんね。ずっと見てたのに1年ぐらいね。ずっと毎週ちゃんと見てたんだけど、鬼太郎も追えなくなっちゃったくらいだからね。そんなね、ところなんで、やっぱアニメをね、一日見るみたいな、そんな日を作るのはね、いいかもしれないですね。だまあ好きなアニメだけにね、絞ったらね、いいんだけども。そうじゃないのは、ないんだけどさ、全部気になるからね、見るんだけどさ。とはいえね、っていう感じかな。じゃあ、あと、ね、いただいてます。お便り読んでいきたいと思うんですが、どうしようかな。この辺を読んでいきましょうか。どれがいいんだろうな。じゃあちょっともう一個これ読んでいこう。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。平日いつも寝落ちするって話だけど、この際もう割り切って、アニメ見ながら寝落ちするのはどうだ。部屋の電気を消す。充電ケーブルをつないだ iPhone でアニメを流す。ベッドで寝っ転がった状態で見る。眠くなったらそのまま寝る。メガネしたまま眠ることになるけどもう仕方ない。部屋で雑に使える用のメガネを買うか。確かパルさんメガネ2つ持ってたから、あまり使ってない方を部屋用にするか、ネットニュースとかどうでもいい YouTube 動画とか見て、いつの間にか眠るよりも有意義な寝落ちだぜ。とにかく今のパルさんはアニメ成分が足りない。あとは頭脳を穏やかにして心を整えてくれる糖質と乳製品。ピザ食おうぜピザっていうね、いただきました。ありがとうございます。だもう割り切っちゃった方がいいよねって。どうせもう寝落ちするじゃんって。アニメね、横になりながら見て寝落ちするんだったら、もう割り切ってもう寝落ちするもんだという風に考え、もう部屋の電気を消すと。でもうスマホでアニメ見るとね。Amazon プライムビデオとかもね、俺も見れますからね。で、さっきちょっといくつかご紹介したアニメとかもね、Amazon プライムビデオで見れますから。だから本好きの下克上とか、多分 Amazon プライム確か入ってたからね。ぜひ、アニメなんかいいのないかななんて思ってる人いたらね、Amazon プライムで本好きの下克上とか見てほしいんだけど、っていうのがさ、見れますから。だから部屋電気消して、で、ね、携帯で、Amazon プライムビデオ見て、 って見ながら寝ちゃうみたいな。ありだよね。電気消すのはありだよね。電気消して、間接照明だけにするだけでもいいかもしんない。うん。そうすると、部屋暗めになるから、寝落ちしても、いつもより少し、なんか熟睡感があったりとか、するかもしんないよね。今部屋ね、結構蛍光灯っていうか、まあ、自然色のさ、蛍光灯をつけてんだけどさ、ちょっとね、オレンジっぽいね、照明ではあるんだけど、まあまあ、部屋をちゃんと照らしてるわけ。だこれはもう消しちゃって、間接照明だけにして、で、横になって、アニメ見ると。で、普通のテレビで横になりながらで見てもさ、それでも、いつもよりはいいかもしんないね。じゃあ早速、このラジオをね、終わったら、もう、メインの照明消して、間接照明にしよう。今やっとこっか。アレクサ、電気つけて。ついた。うん。アレクサ優秀だね。まあ、そんなわけでね。ね、絶賛賢くなり中ですとか言ってた今ね。だ、そんなわけでさ。ちょっと割り切って、日々、の生活のね、この電気の感じをね、少し変えてみるのもね、いいかもしれませんね。ちょっとそんなね、ところでございました。じゃあ、あとね、いただいてますお便りをね、読んでいきましょうか。ラジオネームが、どれにしましょうかね。すげえ、長えお便りも結構あんな。これをちょっと読もうかな。そんなに長くない。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。YouTube、1000人超えましたね。かなり遅くなりましたがおめでとうございます。自力で勝ち取ったものではないですが、1000人超えたお気持ちを聞かせてください。あと別件ですが、パルさんの月の生活費はどの程度でしょうか。転職によって給料が下がってしまった分、どこか切り詰めないと目標である借金返済が遠のくのかなと気になりましたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、YouTube 1000人超えてね、まあ自力のね、感じじゃないです。神頼みでね、勝ち取った、YouTube のね、登録者でございましたけどもね。まあ、とはいえ、一応1000人超えたというところでね、おめでとうございますということで、ありがとうございます。で、1000人超えた、お気持ちお聞かせくださいということなんですけどもね。いや、何にも思わないよね。なんだろう。別に、その動画が評価されてとか、それでね、ガンガン増えた1000人ではない、と思うわけですよ。だからそこに対して何か思いがあるかというとないよね、別にね。ただそんだけね、1000人ね超えたなーってだけね、あと何でもないっていうねところでございますんで、これからだね。1000人超えたことによってできることとか、まあそういうのをね、うまく活かしてね、何か物事をやっていくっていうことだから。だからそこにもね、本当は時間使いたいよね。アニメ見る時間を少なくして、やっぱそういうね、YouTube だったりとか、そっちの時間になんかちょっとシフトしていきたいよねって思ったりはするんだけどね、そのためにもね、今の仕事に就いたんだけどね。その、ね、ちゃんと定時で上がって、で、その他の時間はね、すべて、こういうネット活動にね、回すっていう。そういうことをするために転職したってのもあったんだけどな。なんか結局、ね、そうはいかんのね、いかなかったね。悲しいね。まあ、これからね、ちょっとうまく、 仕事もねできるといいんだけどね。まあそんなねところでございます。で、あとネパルさんの月の生活費どの程度でしょうかっていうね、お給料下がってしまったからどこか切り詰めないと借金返済もね遠のくんじゃないですかということなんですけどもね、そもそもパチスロしてる時点でもう生活費うんぬんとかっていう考えがもうないよねって思う。で、あと一応宅建士の、資格手当とかもね、まあ来月ぐらいからつくのかな。それがつくとね、それがついてようやく年収300万なんのよ。だから今300万ないのね、年収。それついてないから。だからやっぱね、生活厳しいよね。って思う。結局、ギリギリ切り詰めれば、人間月15万ぐらいでやっていけるっていうのは、昔のね、俺が証明したんだけどね、その、若かりし頃のね、一人暮らし始めたばかりの俺が証明したんだけど、とはいえ、やっぱり俺も年を取ってきてさ、ね、いろんなことを経験して今に至るわけなんだけど、やっぱそれなりに、ね、贅沢を覚えちゃったわけだよね。友達と飲みに行くとか、飲みに行くのもチェーン店だけじゃなくてね、少しいいお店に行きたい時もあるし、で、ギャンブルも覚えちゃったし、ね、一人暮らし始めた頃はギャンブルなんてしてないわけだからさ。だから、ね、ギャンブルも覚えちゃったりとか。だから、足んないよね。生活費が。って思う。ね、切り詰めて切り詰めてね、ちょっとやってかないといけない時期ってのもあるからさ。それがもしかしたら、まあ、今なのかも。知れないよねーっていうね、ちょっと思ったりはします。だって、ねえ、借金返さないといけないわけだからね。一年かかるよ。借金返すのね。結構切り詰めて切り詰めて、一年だね。まあ、仮想通貨をね、手つけないって言うんであればだけどもね。だって、ちょっとどうだろう、5万円でしょ、毎月5万円捻出して、で1年で60万円だから、で今の借金ね58万円だから、でトントンみたいになるわけだから、いやー時間かかるなー。1年で60万円しか増えないんだよ、切り詰めまくってで。いや、しんどい。それが年収300万っていうやつなんだよね。足んないよね、300万ってね。だから、やっぱり、本業の仕事以外で、そのネット活動で何か金銭を稼いだりとか、副業って呼ばれるほどじゃないにしてもね、普通に YouTube でね、その広告収益を上げたりとか、そういうのもやっぱりしていかないと、ね、しんどいよなーって思うけどもね。ただ俺はそういうお金を稼ぐセンスがないから、マネタイズマネタイズって言ってるだけでね、マネタイズ全然できたもんじゃないからね。だから結局は、ね、年収300万、それを頑張ってね、切り詰めて貯金するしかないんだよなーって思ってはいますけどもね。さあ、いつからそういう生活をするんでしょうかというね、感じでございますがね。でただもうちょっとね、ちょっとだけ借金を減らさないとなとは思う。その、1年で全額返済しようとか、そういう目標を立てるわけじゃないんだけど、一旦、 マイナス30万円ぐらいまでは、ちょっとしておかないと、しんどい。ただただしんどい。その、月末の支払いのタイミングとかに、金策をしないといけないわけだよ。ね、通帳、今、会社のお給料が振り込まれてくる口座からお金を全部引き出して、それを引き落としのあるね、クレジットカードとかさ、りそな銀行とかさ、その口座に振り分けたりとかして、こっちは今月何万円引き落とされるだろうって、こっちの口座は何万円引き落とされるだろうとか言って、じゃあこっちにはいくら入れといて、あっちにはいくら入れといてとか、もうその考えてなくちゃいけないのがもうめんどくさいから、だから普通に借金をちょっと減らすことでね、それなくなるからさ、ちょっと頑張んないといけないかもしんないね。このここから3ヶ月ぐらいだ、今年度4月、まあ、3月までかは少しね、貯金というか借金返済をするね、時期なのかなーなんて思ったりはするね。そのぐらいちょっと今ね、カツカツ、お給料日が待ち遠しくなってるおじさんだからね、今ね。まさかね、そんな人間になってしまうとは思いませんでしたけどもね、見事になってしまいましたねっていう感じでございます。じゃあそんなところで、ちょっと時間もね、押してきましたから、今日この辺にしておきましょうかね。まだまだお便りね、もう過去にね、いただいたものとか読めてないのいくつかあるので、また来週ね、ご紹介していきたいと思いますんで。じゃあそんな感じで、今日この辺なんですけども、来週ですね。来週は12月の16日の月曜日。またね、20日ぐらいからやっていきたいと思います。まあ最近またね、22時から毎節がね、あるんですけど、長くなっちゃったりするのでね。ちょっと短めにね、毎節はしまして、本編ね、まあ普通にいつも通り2時間やっていきたいと思いますんでね、よかったらまた聞いてやってください、というところでございます。特にね、なんか今日話した内容もなんか、これといった話もないけど、まあ仕事つれーとかね、そんな話ばっかだったんだけどもさ、来週はね、いや、仕事楽しい、つって、ね、この仕事にしてよかった、みたいな。ことがね、皆さんに伝えられるといいななんて思ってね、おりますけどもね、まあ、そんなわけで今日はね、ちょっと今もう間接照明つけてますから、でもアニメ見てる時間ないんだよな、明日早いから、もう風呂入って2時に寝ると、で伊集院さんのラジオ聞きながら寝ると、そんなね、ちょっと贅沢なね、生活を送りたいなと思っております。皆さんはね、伊集院さんのラジオではなくてね、パルナイトのラジオをね、聞きながらね、寝ていただけたらと思いますんでね、どうぞね、過去の放送もね、たまには聞いてやってもらいたいなというところでございます。じゃあそんなわけでね、今日も2時間程度ね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。